それではこの朝は成長させてくださる神、成長させてくださる神という題で、御言葉を問い継がせていただきます。いつもより10分ほど遅れてスタートしましたので、もしかしたらちょっと早口、いつもよりもさらに早口になるかもしれませんが、もしそうだったらちょっとなんとかして私にスローダウンってしてください。まあちょっと難しいかもしれないですけど、今日、成長させてくださる神ということで御言葉を問い継がせていただきますが、前回私たちはコリントの人々がどのようにして主への信仰を持つようになったかを見ました。それはパウロが彼らの間で神様の証をしたからですが、その際に彼は優れた言葉や知恵を用いることはしなかったと言いました。むしろその時のパウロは弱さや恐れを覚えていましたが、そのような中で主が幻のうちに彼に語られることで、パウロは福音を、つまり十字架につけられたキリストを大胆に語った、述べ伝えた。そのようにして、コリントの兄弟姉妹はパウロを通して、福音が語られることで、また主の御霊、主の道からによって彼らの目が開かれることで、イエス様への信仰へと導かれました。実にそれは彼らの信仰が人間の人の知恵ではなくって、神の力によって支えられるためでしたね。神の力によって、このことは私たちにおいても同じことが言えます。私たちが今日イエス様への信仰を持つことができているのは、すでにイエス様を信じる人たちを通して私たちに福音が届けられたからですね。届けられたからです。また同時にその福音が語られる中で、主ご自身が、御霊と御力によって私たちの心の目を開いてくださったからです。けれどもそこで終わらない。そこで終わりではありません。私たちの信仰はそこから始まったわけですね。イエス様はご自分を信じるすべての者にご自身の御霊を注いでくださる、与えてくださることで、その御霊によってご自身の御心を明らかにしてくださっています。なぜなら前回見ましたが、御霊は神様の御心、神様の霊なわけですが、神様の御心をその奥深くまで知っておられるからですね。この御霊によって私たちは教えられることで、私たちはこの自分が、この御霊を通して神様に属している、御霊に属している、この霊に属しているものであることを悟り、またこの御言葉を理解するだけじゃなくて御言葉を語るものとされています。ですからイエス様を救い主と信じる者は皆イエス様の御霊をうちに宿しているゆえに、御霊に属する者、御霊によって導かれるものなわけですね。けれどもパウロは今読んでいただいた1節2節のところでこのように言っていますね。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。なぜパウロはコリントの人々に向かって御霊に属する人に対するように話すことができなかったのか。これまでの今の私の説明もそうですし、これまでのパウロの説明からすると、コリントの人々はすでに主を信じていたわけですが、その流れからして彼らは御霊に属する人であったわけですよね。イエス様を信じて御霊を受けて御霊に属する人であったわけです。ところが現実はそうではなかった。いや、それは過去においてだけではなくって、パウロがこの手紙を書いたこの時もそうだというわけです。まだそうなんだって。このパウロの言葉を褒め言葉として受け取る人はいないですよね。もう当然のことを言ってますが、いないわけですが、なぜパウロは、むしろこれは厳しい言葉ですよね。そうなんだって説明した後に、あなたたちは御霊に属する人ではないようにこう語ってるわけですから、問題を指摘してるわけですよね。なぜパウロはそのように言ったのか。 3節4節、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬み争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという。そういうことであなた方はただの人たちではありませんか。パウロがこのように語った理由、それは一章でもすでに見たように彼らの間に分派の問題があったから、またそれを理由に互いに妬み合う、ジェラシーですね、妬み合う、ね、妬み合い争い合っていたからですね。どちらが正しいとか、どちらが上とか、そういったあの争い、妬みがあったわけです。皆さん、主の御霊をうちに受けていながら、それを受けていない人かのように歩むことは可能ですか？ご自分のことじゃないですよ。御霊を受けていながら、御霊を受けてない人のように歩むことは可能だと思いますか？その生き方においてで出てくる、生き方においてイエス様を信じていない人と、信じているんですよ、信じているんだけれどもイエス様を信じていない人と同じように歩むことができるでしょうか。信じた後も、信じたと言った後も、お祈りした後も、手を挙げた後も、洗礼を受けた後も、信じてない人と何ら変わりのない生き方をすることはできると思いますか。こういう質問をしていること自体、それはあってはいけないっていうことですね。そういうことは本当はあってはいけないけれども、このところからするとそれはあり得ることだと言えるわけですよね。でもどうか考えて、どうか考えてみてください。そもそもイエス様、主は、神様はなぜご自身の御霊、ご自身の霊を信じる者たちに与えてくださるんですか。いや、私は御霊がわからない、目に見えない、聖書を読んでてもよくわからないから私はいいんです、結構ですって言ったらダメですよ。もうそもそもなぜ神様はそのことを約束され、旧約聖書から約束され、この方によって私たちは新しくされるわけですよね。ね、この御霊を神様はなぜ私たちに与えてくださるんですか。使徒の働きを通してずっと見てきたわけですよね。なぜですか。この助け主としての御霊によって、神の知恵、私たちの知恵じゃなくて神の知恵ですよ、上からの知恵であるキリストとイエス様、キリスト救い主と、この方の栄光、素晴らしさがこの御霊によって明かしされるためですね。明かしされるためであり、また信じる私たちが神の力であるキリストに満たされるためです。神の知恵、神の力であるキリストに私たちが満たされる、そしてそれは主を信じる私たち全てのものが、どのような時にも、自分がこれで願っていること、自分がうまくいっていると思っている時だけではなくって、どのような境遇に置かれていても、主の証人として生きるため、主は素晴らしいお方、主は救い主、私の力ですと、私たちがこの方を知ることによって、この方の力に満たされることで、どのような中にもいろんなチャレンジありますよ。ね、で何か起こったら、ってパニックになりそうになる、不安になる、そういったがありながら、でもその中にも大丈夫、主が共におられる、この方がおられる、全知万物を作られたこの方がおられるから、私はこの方に忠実に従うのみだ。イエス様をそのようにして証しするものとなるためですね。でもパウロは言うんです。もし教会の中にこのキリストにつく、このお方につくではなくって、誰か他の人につく、誰か牧師先生につく、誰かあの偉い人につくというものがあり、それによって、その教会の中で分裂が起き、互いに妬み合ったり争い合っているならば、そのような人々は肉に属するものだ。つまり罪人としての古い自我に属している、もう自分のその心の欲するその肉の欲に属しているものであるとパウロは言うわけですよね。故にそのような人は主を信じていない人とは言ってない、なんだけど主を信じていない人、つまりただの人と何ら変わりのない歩みをしているとパウロは言うわけです。これ絶対褒め言葉じゃないですよね。 何にも変わらない。あなた信じたって言ってない。信じた後も信じてない人と何ら変わりがない。でこのような問題はイエス様を信じ御霊を受けました、受けたら次の瞬間から完全になくなるものですか。なくなれって言ってなくなるものですか。むしろ教会にはこのような問題、つまりそれぞれが御霊に属するもの、ね、その上のものを求める、ね、天上のものを求める、主に属することを求めるんではなくって、自分の私の考え、私がこうしたい、私、この人間、肉に属、導かれて歩むことで起こるその妬みや争い、分裂といった問題が、実は後を絶たないわけですよね。現実としてね。でもだからもうどうでもいいのではなくって、だからいやどうしようもないんだではなくって、だからこそ主の教会、私たちは意図的に、インテンショナル、意図的に、御霊に導かれる歩みへと向かう必要がある。それはもう何も考えずにほっといたらそういう歩みになるっていうわけではない。意図的にこの御霊に導かれる、御霊に属すること、御霊に導かれるように向かう必要がある。福音が語られ、御霊と御力によって初めて私たちは主への信仰へと導かれたように、信じた後も、すべての信仰者は信じた後も常にこの御言葉、福音に聞き、御霊により頼む。私の力じゃない、主を助けてください。これは祈りを通してですけれども、御霊により頼んで歩み続けなくてはいけない。御言葉と御霊こそ私たち罪人を、罪人って言った時にこれしたあれしたじゃないですよ、私たちが常に放っておくと私って言って自分をフォーカスする、私中心に戻っちゃう私たちをして、神の力、神の知恵であるキリスト救い主への元へと導くことで、内側から聖なるものへと作り変えられ、神の人としての歩みをさせてくれる神様の助けだからですね。神様はこの御言葉読まなかったら、あなた今日読まなかったね、ダメじゃないか、責めるためじゃない、命の御言葉を持って私たちを生かすため、私たちを作り変えるため、御霊は私たちの目に見えない、でもご自身の霊を通し私たちが自分ではできない、自分では変われない、でもこの御霊を通し変えてくださるために与えてくださっている神様の助けなわけです。ではパウロをして、彼がこのようにコリントの教会の問題を指摘する動機は何ですか。もう少し言っていますが、なぜこのように言うんですか。今の時代だったら、いつもよく出ますよね、この時代でこういう表現を牧師がしたら、先生にこんなこと言われた、あんなこと言われた、教会でこんなことを言った、これはねって言って、今の時代には沿わないからって言って、どんどんどんどん大きな教会の流れというか、そういう教派とかでもどんどんどんどんこの世の主張にどんどんどんどん流されて、福音から、この御言葉から離れていっているっていう今の時代です。これは本当にシリアスな問題なわけです。ですから私たちは御言葉に立つって言ったら、どんどんどんどんマイノリティになりますね。これからの時代は本当にその通りですが。で、なぜパウロはそのように指摘するんですか。そんなのを言わなきゃよかった。言わなかったらまだまだ多くの人たちがパウロ先生って言って、先生もね、生きている限り安泰だったでしょうとか、そういう話ではないわけですよね。言ったら言ったで、オフェンドされた人たちは当然ね、悔い改める人もいたら、パウロ、なんだよ、あいつは。って十二使徒じゃないじゃないか。実際にその問題があったわけですよね。だから私は、パウロは自分で手紙を書くときにもそうやって書くわけですよね。キリストによって、神によって選ばれたって、使徒だってね、十二使徒ではないんだけれども、主によって直接選ばれたんだってこう言うんですけど、それは彼が自分を誇るためじゃなくて、その神の権威を軽んじる、信じてると言いながらただの人のように歩んでて、その御言葉の権威を軽んじる人たちに対して、神様はご存知ですよ、あなたを裁くのはこのお方ですよ、私じゃない。パウロはその自分のためではなくて、彼らのためにこのことを指摘するわけですね。ですから彼らの信仰が、コリントの人々の信仰がキリストに根ざしていないこと、つまり本物でないことを暴くためではない。 それによって彼らが救われていない、ね、むしろ滅びに値すると裁きを宣告するためではない。続きを見ますね。5節から8節。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。コリントの人々は、私はパウロにつく、私はアポロにということで教会の中に分裂を起こし、互いに妬み争っていたわけですが、それがいかに的外れ罪であるかを示すことで、パウロは一体何が本当に大切なものであるかをここで示していますね。パウロは言います。自分にしてもアポロにしても、どちらも主のしもべですと。しもべなんだ。つまりパウロは植えるものとして福音の種をまきました、アポロはさらに水を注ぐものとして、そこですでに信仰に入っていた人たちをはじめ、またコリントにいた人々に御言葉を語ったわけです。アポロを通して初めて御言葉を聞いた人たちも当然そこにはいたことでしょう。で、彼らがそのような働きをしたのは、主のしもべとして彼らが主によって使わされたからですね。それは、ですが、それは実にコリントの人々をして、彼らが主への信仰に入るため、つまりキリストを信じるためであったわけですね。彼らのために、私たちは主のしもべとして主から使わされた、あなた方がイエス様を信じるようになるためだ。私たちにつくものになるじゃなくて、あなた方がイエス様を、キリストを信じるものとなるためだ。でも、すでにこれまで見てきたように、彼らの働きを用いてコリントの人々が信仰を持つようにされたのは誰ですか？神様ですよね。しもべたちの働きを用いて、ね、使わして用いてコリントの人々が信仰を持つようにされたのは神様です。神様ご自身がその御霊と御力によって彼らの目を開き、イエス様への信仰へと導かれた。ですから、パウロが植え、アポロが水を注いだわけですが、コリントの人々にキリストを、神の知恵、このお方を示されたのは、つまり彼らを成長させられたのは神様ですね。で、このことは実際の畑仕事においても同じことが言えると思います。畑に収穫を見るには、当然種が植えられて水が注がれることが必要なわけですよね。でも、それらの働きさえなされたら、結果として必ず収穫が見られますか？もう間違いない。もう方程式のように、種を植えて水をまいたら、もう必ずもうパーフェクトな実を結ぶ、収穫は必ず多く出るって出ますか？聖書通読をされている方、旧約でね、この土地のこともね、言われて、ヨベルの年とか、6年そのあれを収穫したらね、7年目は土地を休めなさいとかあるわけですよ。そんなこと関係ない、植えて水をあげたらね、7年目もね、たくさん実を結ぶんだって。本当にそうでしょうか？もちろん農夫は収穫を期待して、どうせどうなるかわからない、ね、どうせ収穫が多くなるかわからないっていうんじゃなくて、収穫を期待して働くわけですよね、農夫たちは。ですが、そこに成長してくださるお方、つまり神様がおらなければ実は結ばれない。今は畑の例えを持ってますが、私たちの話をしてます。霊的な話をしてますね。パウロは8節で、植えるものと水を注ぐものは一つと言いました。自分にしてもアポロにしても、それぞれ働きは違うわけですが、でも主のしもべとして私たちは一つであるとパウロは言うわけですね。そしてしもべであるゆえに、使えるものであるゆえに、彼らはそれぞれの働きに従って、人々からじゃなくって、この自分たちを使わされた自分たちの主人である主から報酬を受ける。 私たちこれしてるのは見返りを期待して、この方が報酬をくださるので、この方に使わされて私たちはやってますよ。なのにあなた方は私たちにつくとかって言ったら困るんだって。ですから旧説ではこのような表現を使ってますね。パウロ、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。でこの神の建物についてはまた次回の箇所で見ることにします。その後書かれてあるので見ることにしますが、今日はこの神の畑ということについてもう少しだけ考えたいと思いますね。神の畑、ここでパウロが自分やアポロといった主に使わされた指導者たちを神の協力者と呼び、コリントの教会、つまりコリント、キリストにある生徒たち、クリスチャンですね、生徒たちを神の畑と言ったとき、そこでのゴールは何ですか？もうすでにさっきの収穫のことで話はしたんですが、そこでのゴールは何ですか？私たち霊的な意味において、神様は、ね、この協力者たちを通して用いて、この畑である教会、私たちのうちに何を期待しておられるでしょう？それはこの神の畑へのうちに多くの実が結ばれることですよね。つまり収穫としての成長が私たちのうちに、もちろんコリントの人たちのうちにですよ、見られることですよね。そのために使わしている、そのために成長してさせてくださる神様はそのことを期待しておられるということは、神様がご自分の畑としての生徒たち、つまりコリントの兄弟姉妹だけではなくて、すべての生徒たち、私たちに望んでおられることは何ですか？もう言うまでもない。もう何回も言ってますが、成長ですよね、成長。皆さん、ご自分の成長ありますか？あんまり私はこんだけ成長した、成長したって言うと、あまり言わない方がいいのにっていうのがあれですけれども、ね。でも少なくともご自分の中で、他の人と比べてじゃないですよ、ご自分と比べて、以前のご自分と比べてどうですか？成長はありますか？5年前、10年前、20年前、30年前。神様はどのような成長を具体的に期待しておられますか？どのような成長ですか？この箇所からいくと、それは御霊に属するものとして、私ではなくて主よ、あなたが導いてください、御霊のことを思う、御霊に属するものとしての成長、硬い食物ね、その乳を飲ませてありますではなくって、柔らかい食物ではなく、硬い食物としての御言葉の真理に、表面的なものじゃなくて、その奥深くまで深く根ざす、その真理に深く根ざすキリストにある成熟したものとしての成長。わかります？イエス様はこんなお方だって、それがわかるゆえに私たちはマチュアになるわけです。わかります？私のことじゃなくって、このお方を知ってるゆえに私たちも、ね、いろんなチャレンジ、難しい中を通っていく中にもね、あ、主の模範に従う者として、主を助けてください、成熟した、それがマチュアさでしょ。私がこれができるスキルの話じゃない、これできるようになったこんだけ私は成し遂げたとか話じゃなくって、本当にどれだけ言ってみるならばしもべとなっているか、他の人がやりたくないことを率先して喜んでできるか、他の人に呪われた、悪口を言われた時にどれだけそのままとっさに、ね、悪口で言い返す、ね、罵り返すんじゃなくて、どれだけイエス様の十字架を見上げて、主が祝福されたように、彼らを愛されたように、その愛を持って彼らを主への悔い改めへと導こうとするか、それがキリストにある成熟さですよね。そのような成長、教会の一致のために愛と忍耐をもって使える神の人としての成長ということができますね。この対比しています。ここではそういうことではない、分裂、ね、妬んで、ね、争っていたってではなくて、愛と忍耐をもって使える、 弱さ欠けがある教会なんだけれども、ね、私たちは一致を、主によってですよ、もちろん、その一致を努力して使う。もういいや、諦めた。もうあの人たちじゃどっかに捨てたらいい。そういう話じゃなくて、この人たちのために愛して仕えていく、一致のために祈る人、神の人としての成長ということはできますよね。そのような成長を望まれるゆえに神様は、恐れずに語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるから、覚えてますか？間ちょっと抜いてますけれども、略してますけれども、ね、恐れないで語り続けなさい。ね、誰もあなたにね、危害を加えるものはいない。この町にはたくさん私の民がいるからって、パウロが腰を据えて1年半、コリントで、伝道する前に主が彼に語られた。恐れおののいていたパウロに主が現れてこのように語られることでパウロを使わされたのは主です。またその後でアポロを使わし、このパウロにしてもアポロにしてもご自分のしもべとしての彼らの働きを用いて、主はコリントの人々が彼らが主への信仰、イエス様を信じるようになるように神様がなされた。でもどうですか？コリントの教会のことを考えるときに、確かにパウロが上、アポロが水を注ぎ、それらを用いられることで神様は彼らを成長させてくださった。もうすでに彼らは信仰に入った。彼らは、入ったわけですよね。でも、その後の彼らは、御霊に属する人ではなくって、肉に属するもの。のまま、硬い食物を食べるように成長したではなくって、乳を飲むまま。キリストにある、成人したものじゃなくてキリストにある幼子のまま、愛と忍耐をもって教会の一致のために努力する神の人ではなくって、妬みや争いといった分派を起こすただの人と何ら変わらないままだった。彼らのうちでさらなる成長が見られなかったのはなぜですか？パウロは成長させてくださるの神様だっておっしゃって言ったわけですよね。でも現実はパウロがこうやって指摘したように、彼らのうちでさらにそこからのあれはなかったわけです。成長はこの時点では今もまだ無理ですって。なぜですか？パウロとアポロのせいですか？もしかして種が悪かったんですよって、私にまかれた種悪かったんですよ、ちょっと問題があった種ですよ、私の方だけ水がかかってませんでしたとかね、アポロとパウロのせいですか？それとも成長のない私、成長のない私たちを、彼らをさらに成長させる、その人たちを成長させることのできなかった神様の責任ですか？もしそうであるならば、そのことを私たちに当てはめて考えてみるとどうなります？私が霊的に成長しないのは、牧師や教会リーダーたちのせいです。教会先生たちはもっとできたらよかったのに、もっと優れていたら、ね。また彼らを使わしながら、その働きを用いると言いながら、この私を、私たちを成長させることのできない神様の問題ですよ。私は悪くない。この人たちが悪い。私は悪くない。神様が私の言うこと聞いてくれない。願ったのに、お願いしたのに、変えてくださいって言ったのに、この誘惑に合わないようにしてくださいって言ったのに、なんで私はまだそうやって誘惑を受け続けるんですか？なんでそれに打ち勝つことができないんですか？神様本当にいるんですか？皆さん、そういった考えは正しいですか？本当にパウロやアポロの問題ですか？私は全くその彼らがしもべとしてね、神様にパーフェクトだと言ってるんではないですよ。彼らも弱さを抱えていたでしょう。しもべですからね。彼らも神様に使わされて人ですからね。人間としての弱さはあった。イエス様もそうやって抱えてこられたっていうわけ、罪は犯されてませんでしたが、でも彼らのせいですか？また究極的な神様のせいですか？ コリントの教会において彼らがさらに成長しなかったのはパウロやアポロのせいではない、もちろん神様のせいでもない。いくら良い種が植えられて 水が注がれて神様が成長させてくださっても、土地が悪ければそこで豊かな実を結ばれることはない。つまり岩のような固くなで、岩のように固くなで自己中心な心、私は変わりたくない、神様一生懸命あなたを導いておられるのに私は変わりたくない、または茨のようにこの世と、いやいや、そう、それは分かるんだけれども、それを喜ぶんだけれども、でもこの世のも大事なんです、この世の心遣い、ね、この世を愛する心、何よりも自分自身を愛する心があるならば、それらが成長を邪魔してしまうものですね。そしてそれがコリントの教会の問題でした。そして私たちの問題でもあるわけです。でも神様は私たちの問題のそのすべてをご存知で、つまり私たちがいかに肉に属したものであるか、ね、この時点で言ってるでしょ。もしそれで終わりだったら、もうパウロはもうあなたたち成長しなかった、そこで終わりだで終わるわけです。でもそうではない。神様は私たちがいかに肉に属したもの、自分の悟りと力、この世の人間の知恵、コリントっていうのはそういうことですよ。私たちもそうですね。ね、いやいや、そうそうなんだけれども、いや、あの人たちの方がすごい、あの人たちの言っての方がすごい、ね、こうしたらいい、ああしたらいい、ね、お祈りをするんではなくて、こういう策略を練りましょう、こういうふうにしたら人々が来ますって言って、人間の知恵、人間の悟り、力により頼むことで関係を立て上げるんではなくって、むしろ破壊するものであること、神様は十分十分ご存知の上で、私たちを愛してくださる、私たちを主への、キリストへの信仰へと導いて、その信仰がさらにこの方にあって成長できるために、御霊と御力を持って今日も働きかけて続けてくださっているわけですね。神様の方は諦めていない、私たちの方では無理だというかもしれない。でも神様の方では働き続けてくださっている。私たちの方ではその、ね、で自分を見て、あ、もう私は年齢的にとかね、私はこれまで努力して変わらなかった、自分では変われないし成長できませんと言うかもしれない。神様は成長を願っておられるのに、いや私がって言ってるかもしれない。で、そしてそれはその通りなんです。私たちは自分では変われない、変わろうとしないし変わらない、ね、成長できない。でもだからこそ私たちの成長を願い、また成長してさせてくださるお方が、主なる神様が、私たちを身元に招いてくださっているので、私たちはね、すでにこの与えられた信仰、からし種ほどにもならないその信仰でも、それを通してこのお方を見上げる。なぜならば今日信仰が与えられていることさえも、私がじゃなくって、もう神様の恵み、神様が与えてくださった、ね、そこからその信仰が成長していくために、神様がギフトとして与えてくださったものだからですね。もし信仰がなかったら、私がこのメッセージを語った時にはもうそんなのどうでもいいや、知るかって、来週から教会来ないでしょ、ね、建物に足を運ぶという意味じゃないですよ。信仰生活をやめるでしょう。信仰がないんですもん。でもそれでも葛藤を覚えながら、そうなんだよなと思いながら、いろいろありながら、でもしようっていう、それが信仰です。神様からのギフトですね。イエス様は私たちのその罪、私がと言ってしまうその罪と、その結果死の問題を解決し、私たちを神の子供として全く新しい歩みへと導くために、十字架にかかり贖いの死を遂げてくださいました。そして3日目に死を打ち破り、その力を打ち破り、蘇ってくださった。十字架につけられたキリストこそ、私たちが罪とその力から解放されて、神様の御心を行う歩みへと向かうための答えですね。この方以外に私は語る前とね、決めたって。弱かったからではないですよ。 もうギリシャでもう人々がそういうね、そんな復活の話とかって言って、あ、もうこんなの聞いてられるかって言った、この人間の知恵により頼む人たちにいくらそれでやり取りしても何にもならない。イエス様を語ることでしか本当に救わない。この方は私が福音を語るときに本当にご自分の御力と御霊によって人々の目を開いてくださる。これによって私たちは救われるんだ。その確信に至ったからではないかと私は思いますね。イエス様が答えです。あなたが自分の罪を今日認めて、何度もほじくり返す必要はないですよ。でも神様の前に出るときに、ああ自分の罪深さ、自分の自己中心さ、ね、自分勝手なところ、示されるものがそれを認めて、つまり問題が誰か他の人や、また神様といった自分の外側ではなくて、ああこの内側にあるんだな、自分の内側にあるこの罪が問題なんだな、ね、それを認めて主の前にへり下るならば、もう私たちは、あなたは主の十字架によってすでに許されていることを知るようになる。主が、いやまだ涙の量が足りない、あなたは鼻水を流していない、土下座していない、だから許してないじゃなくて、もう私は御子イエスを裁いた、もう私の御子そのキリストを裁くことでもうあなたは許されている。でも同じ罪を犯すな、自分の力でではなくて、だから私のもとに来なさい、私に会って歩みなさいと主はそのように私たちを導かれる。そしてその許されている、そのように、ああ許されてるんだな、その経験は私たちをさらに、ああ神様の御心、全部知ったとは言えないですよ、あでも分からないんだな、知ってるつもり、あ神様こんな神様だって思って、分かってないんだな私は、むしろ私が全然分かってない、ああ神様の御心深いんだな、もう全然計り知れない、本当に素晴らしく大きいんだな、その神様の御心をさらに知るものへと成長させてくださいますね。主の御心とは私たちの罪を許すことにとどまらない、許されたで終わりじゃない、むしろ主を信じる者、私たちが許されている私たちが日々主の御霊と御言葉によって導かれることで、主にあってさらに成熟したキリストにある成熟したものへと成長すること、そしてその私たちを通して、弱さはまだありますよ、でもその私たちを通してご自身を表されることですね。主の御心、神様あなたを通してご自身の栄光を表すことを望んでおられる。これすごいことじゃないですか。皆さんもう一番自分が最悪、もう私は消えてなくなりたい、私はこんな、私はって言うた、このその時の自分をもし思い起こすことができた、その自分を見て神様がこんなものを通してご自身の素晴らしさを明かしされるって、どれだけリスクのことですか皆さん。ね、会社にしても教会にしても、こんな人はっていう人を、ね、私たちの代表でして立てますか。立てないでしょう。でも神様はむしろその人を通してご自身の栄光、素晴らしさを表す、私がそれをするって言ってくださるのに、私たちがいやいやそれはいいです、結構です、謙遜ではないですよね。それは傲慢の表れです。むしろ謙遜な人は本当に主を感謝します、こんな私を許してください、私には何もできない、でも主をあなたが使わせてください、用いられるなら、どうぞ私を通してあなたの栄光を表してくださいって、ご自分自身を捧げることでしょ。それが主の御心です。この御心を知り、最後までこのイエス様、それをさせてくださるイエス様、神の知恵、神の力であるイエス様に対する、このお方への信仰を持ち続けるもの、彼に従うもの、ここから卒業したらダメですよ、私が頑張るじゃなくて、このお方、最後のこの方を信じ信頼し続けるもの、この方にいつもこの方と首輝きを追って歩むものを、神様は終わりの日にご自分のおられる天の御国へと我が子として迎え入れてください。イエス様の信仰、イエス様の信仰によって私たちをイエス様と一つと見てくださるゆえに、罪人としてではなく、もう許されて愛されて我が子として、神様は私たちをイエス様と共にそのご自分のもとに迎え入れてくださいます。お祈りしましょう。